聖書の朗読を星山長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書出エジプト記16章1節から12節です。聖書の123ページです。第2版をお持ちの方は113ページになります。
旧約聖書出エジプト記16章1節からお読みいたします。ついでイスラエル人の全会衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て第2の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。その時イスラエル人の全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているのです。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくことは一体私たちは何なのだろう。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどのパンを与えてくださるのはあなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのです。モーセはアロンに言った。イスラエル人の全会衆に主の前に近づきなさい。主があなた方のつぶやきを聞かれたからだと言いなさい。アロンがイスラエル人の全会衆に告げたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足れるであろう。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るようになる。以上です。
ただいまから、旧約聖書、出エジプト記16章1節から、モーゼ12、つぶやきを聞く神と題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。荒野を旅するイスラエルの人々でしたけれども、彼らの中に湧き起こってきた一つの願いと言いましょうか。それは肉が食べたいということだったんですね。まあ肉好きの私としても気持ちはわからなくもないといったところがなくはないわけですけれども、彼らはエジプトの生活を思い出して、肉鍋をつついていたあのエジプトが懐かしいと、パンをたらふく食べていたあのエジプトが懐かしいと、まあこういうことを言ったわけですね。エジプトでの、イスラエル人たちの生活っていうものは、あまり、知られてないんですけれども、ヘロドトスっていう人が書いた歴史っていうですね、古典があるんですが、それを見てみますと、その中にですね、彼らはよくパンを食べていたっていうのが出てきますね。また、ビールを飲んでいたっていうのがあります。お酒といってもですね、ワインの文化ではないわけですね。 ブドウ酒が取れませんからね、ブドウがね、やっぱり麦の関係でそういうものが飲まれていたようです。そして、イスラエル人たちがエジプトで労働させられていましたけれども、その労働に対してご飯が出てたわけですね。そのご飯は、まあ、パンとビールと、そして資料の中に書いてあったのはニンニクと玉ねぎと大根ですね。まあこの取り合わせがどうかっていうことは別として、そういうものをたくさん食べて彼らは労働していたっていう、そういう中にいたわけです。荒野に出てきますと、そこにはもう何もありません。当然またエジプトに帰るわけにもいきませんしね。そういう中であって当たり前だったものが全部なくなってしまったわけなんです。まあ、私もこの豊かな時代の中で育っておりますので、ご飯がないっていうのがどういうことなのか、そうなったらどうなるだろうかっていうのは自分でもよく想像ができません。本当にそれは大変なことだったろうと思います。そういう中で、まあいわば命の危機とも言えるような、そういう状況の中で彼らが語ったのが三節の言葉でした。三節もう一度ご覧ください。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。イスラエル人たちが言っていた事柄というのは、実は、あれが食べたい、これが食べたいというですね、そのわがままではなかったわけなんです。もっと深刻だった。その状況的にも命に関わるそういうことっていうことで深刻だったんですけれども、彼らの言葉は何だったかというと、神様なんか信じなかったらよかったってことです。神様なんか信じなければよかった。どうせここで死ぬんだろう。だったら食べ物があるエジプトで死んでいた方がマシだったっていう、そういうことなんですね。これを聖書はつぶやきというふうに言います。今日のところをですね、ずっと見ていきますと、つぶやきという言葉がたくさん出てくるんですね。おそらく8回ぐらい出てくると思うんです。そしてそのうちの3回は、主に対するあなた方のつぶやき。このつぶやきはですね、独り言のようにブツブツブツブツ言っているとか、そういうことじゃなくて、これは神様に向けられていますよ。そういうふうに言っている。この彼らが語っている言葉が重いものであるということを意味しています。でも、じゃあここで何が問題だったのかっていうことなんですね。そういう文句を言うのがいけなかったのか。確かに文句は褒められたものではありません。でも、そうじゃないんです。神様をですね、信じなかった方が良かったっていうことでしょうか。これも確かに深刻ですし、言うべきことではない。けれども私たちが今日ここで、見ておきたいポイントは別のところにあるんです。それは、彼らは神様のことがわからないってことなんです。これが今日の話の中心です。神様のことがわからないんですね。彼らがエジプトを出たのは1ヶ月半ほど前のことです。その時にご存知のように10の災いが下りました。すごい大きさのですね、雹ですね、降ってきたり、またはカエルが、ブヨが、アブがいっぱいになったわけですね。水が血に変わったわけです。暗闇がありました。そして極めつけはエジプトの家のウイゴがみんな死ぬっていう、そういうことが起きた。そういう中でエジプト人たちはもうこのイスラエル人たちの神様に関わっていたら自分たちが殺されるっていうことで、もう出てけということで出て行かされたわけです。そういう奇跡を彼らは体験しています。その後にも、雲の柱、火の柱、共にありました。そして神様が不思議なこととして、あの海を二つに分けて、その水と水の壁の間を彼らは渡っていって向こう岸まで行ったわけです。エジプト人たちは全部その海の中に投げ込まれて滅んだ。ものすごい奇跡ですね。その後にも、もちろん、火の柱、雲の柱はありました。そして、マラに来た時には、飲み水がない。その時には、神様が不思議な方法で、水を、苦い水を飲めるようにしてくださった。 もう神様の奇跡のですね、これオンパレードですよ。ものすごい密度の濃い中にいるんです。にもかかわらず、今日のところに来ると、やっぱり神様は信じなかった方が良かったとこうなるわけですよ。神様のことがわからないんです。たくさんのことを経験しているのに、いざ自分の前に大変なことが起きると、やめときゃよかったとなってしまう。こういう、なんて言うんでしょうか、思考パターンというのは厄介ですよね。もう、振り出しに戻るんですね。すごろくってありますよね。この、お正月なんかこう、やるようなすごろく。その中で、意地悪なすごろくはですね、途中まで行って、そこに止まると、振り出しに戻るとか書いてあってですね、最初にこう戻らせてしまう。もうそこだけには止まりたくないっていうね。それさえ超えればもうあとは大丈夫みたいなところありますけども、まるでそのようですよね。自分たちが受けてきた恵みが、こう、蓄積されていかない。それが身についていかないわけだ。全部、振り出しに、ゼロに戻ってしまうっていうのが、彼らのこの神様がわからないっていうことなんです。まあ私たちも、さすがにそこまではいかないかもしれませんけれども、自分のことを振り返ってみたときにどうだろうかと思います。まあイエス様の弟子たちも、なかなか、まあここまでは行きませんでしたけれども、なかなかイエス様のことがよくわからないっていうことがありました。あるときイエス様が、弟子たちと一緒に船に乗っているときに、彼らは、パンを忘れてしまったわけですね。ああ、ご飯忘れた。どうしよう。その時におもむろにイエス様が、パリサイ人やサドカイ人たちのパンダネには気をつけなさいとこう言われるわけです。それを聞いて弟子たちは、ああ、パンダネ、やっぱりパンのことイエス様は怒ってる。ご飯忘れたこと怒ってるんだ。まあ、こういう勘違いするわけです。でもイエス様が言ってることはそうではなくて、パリサイ人やサドカイ人の教えに気をつけろって言っただけであって、ご飯のことは何も言ってない。イエス様は、これマタイの16章のことですけども、その箇所で、どうしてわからないのか。私が5000人の人たちに5つのパンで養ったのを覚えていないのか。4000人の人たちに7つのパンで養ったのを覚えていないのか。なぜ悟らないのか。つまり、ご飯のこと云々はイエス様に任せれば何とでもなるということなんです。そのことが彼らは分からなかった。そういうふうに見ていくとですね、ああ自分もなかなかイエス様にたくさんの恵みをいただいておきながら、悟ることのできないものなんだなってことを思わされます。洗礼を受けて私22年経ちました。22年目に入っています。たくさんの恵みをいただいて、たくさんの祈りを聞いていただいて、また本当に神様によって導かれて、今も生かされている。そう思ってるんです。けれども、では自分が将来のことを例えば何か思ったときに、どうか、神様はこれだけ導いてきてくれたんだから、絶対大丈夫だという確信に立って考え始めてるかといえば、ああ、どうしよう、あれが起こったらどうしよう、こんなことが起こったら、ぐちぐちぐちぐちですね、言ってしまう。なかなか悟れていないんじゃないだろうかと、自分自身のことを思っても思わされます。神様は、イスラエル人たちのようにですね、激しいつぶやきを語る民に対してどうされたのか。今日の12節をご覧ください。私は、イスラエル人のつぶやきを聞いた。神様は、つぶやきを聞いてくださいました。これはですね、わがままをいちいち言う子供をですね、あやすかのように、はい、これもあげるよ、はい、これも大丈夫だよって、そういう意味ではありません。つぶやきを聞くというのは、これは神様が人々の必要に応えてくださると同時に、一番大事なことから、神様ご自身のことを分からせようとしておられるということです。何とかして神様が分かるように、わかるように働き続けておられるということです。神様が取った方法は一つです。 夕方になるとうずらが飛んでくる。朝になるとマナが降る。うずらっていうのはですね、私卵ぐらいしか知らなかったんですけれども、お肉としてもたくさん食べる、日本でも食べられているようですね。何か加工されたりして食されるってありました。私愛知県の出身ですけれども、愛知県の豊橋市、森川先生のねお里がありますが、そこがうずらの日本一の生産地だそうです。うずらはこう渡ってくるんですけれども、小さい鳥のために体力がなくなるともう飛べなくなってしまう。そういうのがですね、イスラエルのテントを張っていたその周りにたくさんこう舞い降りたんでしょうね。で、ちょっとこう追いかければすぐ取れるような状況だったそうです。そうやってうずらを取るそうです。でも不思議なのはマナの方ですね。白くて鱗のようで、そして少し甘くて、煮ることも焼くこともできる。どんな食べ物なんだろうな、天国に行ったら一度は食べてみたい、ね、まあずっとそれだと飽きてしまうかもしれないけれども、一度は食べてみたいそう思ってますけれども、マナはですね、本当に不思議なんです。そのこれは何だろうという、その彼らのそういうつぶやきというか、その質問というか問いかけからマナという名前になったようですけれども、神様はこの特にマナの方、マナの方に重きを置いて、今日の16章でも説明をしています。神様がなさろうとしたことは、このマナというものを与えて、二つのことを教えようとしたということなんです。一つは、実際の食べる、お腹を満たすという、その食料、必要を満たすということ。もう一つは、これは私たちの今日のポイントですけれども、神様のことを分からせるということです。神様のことを分からせるって言ってもですね、どうやるかというと、これはルールを教えるってことなんです。私たちは、神様でもまたは誰でも自分の他者をですね、受け入れる。それを、その人を知る。そのことを、その人のことを受け止めるっていうときに、何が必要なのかというと、その人の持っているルールを知るっていうことです。何が好きなのか、何が嫌いなのか、どういう状況になると緊張するのか、どういうことがあるとがっかりするのか、または、ああ、こういうことがあると喜ぶのか、こういうことがあると悲しむのか、そういうことをですね、私たちは知るんです。それが、その自分とは別の人を知るっていうことになるわけですね。神様はマナを降らせることによって、神様ご自身のことを分からせようとしたわけです。ルールが二つありました。一つは、自分が一日に食べる分量だけを食べなさいということ。荒野の生活です。食べるものが明日降らないんじゃないかと思うと、ついついたくさん持っておきたくなる。でもそうではなくて、一日食べる分量だけを集めなさいと言われました。またはもう一つのこととして、金曜日の日は二日分集めなさい。土曜日は神様の休みの日、安息の日です。神様を覚える日です。だからこの日はマナは降らない。だから金曜日は二日分集めなさい。本当に神様のですね、このマナを降らせてくださっている事柄をよくよく見ると、神様がどんなに私たち一人一人の生活に心を止めておられるかということはよくわかりますね。マナは、一日それぞれが食べる分量を集めるんです。まあ、鱗ほどのものですから、どれぐらいのものなのか、鱗って言ってもいろいろ大きさがありますからね。どれぐらいのものなのか。例えば、一日、私が今日は50個食べよう。50個いっぱい食べたい。で、50個こう集める。別の人はですね、今日はもう少なくていい。今日はもう30個ぐらいでいい。ある人は今日は食欲がないからって10個ぐらいでいい。そう、一日一日それぞれ違うわけですよね。でも、その全部の人たちが自分で取りたい分を取ったときに、マナはきれいに荒野からなくなるんです。誰も足りないってことがないんです。誰も多くてですね、たくさん残ってるってことがないんです。ちょうどいいんです。神様が、一日一日に食べる分量、みんなが食べる分量のその総合計の数をちゃんと振らせておられる。すごいことですよね。 一日にですね、たくさんのマナが降って、ある日にはですね、足りない。ある日には余った。足りない時にはもう喧嘩してですね、もう争奪戦になる。そういうことじゃないんですよ。神様が一日一日、この200万とも言われる人々のそれぞれのお腹の必要を分かっていてくださって、その総合計を与えてくださっているということなんです。神様が一人一人の生活にどんなに心を配っておられるかということはよくわかりますね。そういう中で、このルールを学びながら、彼らはマナを食べながら、同時に神様のことを学んでいったんです。ある時には、心配になって、一日分ではなくて、明日の分もと思って持っておいた。そうしたらそれは腐ったんです。またはある日には、今日もマナが降るかなと言って、土曜日に、安息日に集めに出た。でもその日には降らない。ああ、やっぱり神様のおっしゃる通りなんだ。神様はこういうお方なんだ。ということで、学んでいくんです。イエス様は言われました。人は、パンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。本当にそうですね。このマナは二つのことを学んでいるんです。パンです。必要です。それと同時に、神様の言葉から出る一つ一つの、神様の口から出る一つ一つの言葉。神様の言葉をそうやって学んだんです。神様ご自身のことを学んだんです。そうやって神様は、何とかして人々にご自分のことを分からせようとされました。私たちはでは、どうやったら神様のことが分かるんでしょうか。今日は、もう一箇所、詩篇の130編を開きたいと思います。旧約聖書の詩篇の130編、聖書のちょうど真ん中ほどの1040ページになります。130編を一節から八節まですべてお読みします。都のぼりの歌、主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見舞いに立ち会いましょう。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。一節に注目してください。主を深い淵から私はあなたを呼び求めます。深い淵です。自分がまるでこの穴の中に落ち込んでしまったかのような、そういう深い淵。それは、私たちの人生の試練を例えて言っているんです。肉体的な試練、精神的な試練、状況的な試練、いろんな事柄がある。そういう中で私たちは、時に、その辛さのゆえに、神様なんか信じなかったらよかった。あのイスラエル人たちと同じようなつぶやきをつぶやくことがあるかもしれません。またはあのイエス様の弟子たちのように神様のことがよくわからない。神様が何をなさろうとしているのかよくわからない。神様を信じたいけれども神様が一体どうして私にこんなことをするのかよくわからない。神様がわからなくなってしまうということがあります。この詩篇130編の詩の作者はギリギリのところで踏ん張っています。神様なんかわからないと言いたいそのところで、その深い淵でこの人は主よ、神様の名前を呼ぶんです。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。 そこから叫んでるんです。私たちもこの詩篇の130篇を自分の祈りにすることができるのではないでしょうか。なかなか自分自身のことがですね、自分自身が神様のことがよくわからない。神様を信じていると言いながら、本当に恥ずかしい。そういうところを抱える私たちです。でも、それを素直に、この深い淵から、主よ、そのように祈ることができる。あんなに助けてもらっているのに、こんなに与えてもらっているのに、こんなに応えてもらっているのに、この信仰の不甲斐なさと言ったら何なのか。そういうもどかしい私たちは、もどかしいところを抱えながら、主よと祈ることができます。この詩篇130篇は、都のぼりの歌と書いてあります。ご存知のように、この都のぼりの歌というのはたくさんありますけれども、どれも、この、イスラエル人たちがエルサレムに向けて旅をするときに歌った歌ですね。ある人はナザレから、ある人はガリラヤから、いろんなところから旅をしながら、そして道で集団と集団があって、また賛美の声が一層大きくなって、そういう賛美を歌っていくその中に、この130編もあったわけです。深い淵から、それぞれが自分の人生の辛さを、民族的なその苦しみを、または自分自身のいろいろな不甲斐なさを抱えながら、深い淵からそう言って賛美をするんです。そうやって都を目指して登っていく。神の都エルサレムに向かって、そして神様がおられるそのところに向かって彼らは進んでいくんです。私たちも同じように深い淵から主を呼び求めながら、この日曜の礼拝から使わされていき、月曜日、火曜日、水曜日、日に日に祈りながら、神様の名前を呼び求めながら、そして、この日曜の礼拝を目指していく。この日曜の礼拝を目指すということは、それは、すなわち、神様がおられる天の御国を目指すということです。私たちはどうやったら神様がわかるのか、ここにヒントがあるのではないでしょうか。深い淵から私たちは、私はあなたを呼び求めます。神様の名前を呼ぶんです。神様、祈るんです。イスラエル人たちのことを今日の出エジプトの箇所を思い返すときに、彼らは祈っただろうか、とこう思うわけです。彼らは祈る代わりに、つぶやいておりました。私たちは、ふっとしたときに、つぶやきが出てしまう。でもそこからでも遅くはない。その深い淵から、神様のことがわからなかったという、その深い淵から、神様に祈ることができます。つぶやきは、そこから何も新しいものを生み出しません。いくらつぶやいても、つぶやきは、大きくなるばかりです。実はこれは、出エジプト記の次回の箇所に続いていくことになりますけれども、つぶやきは、つぶやけばつぶやくほどエスカレートしていきます。今日は16章を学びましたが、17章ではついにイスラエル人たちは、そのつぶやきがエスカレートしてモーセを撃ち殺そうとするところまで行くんです。つぶやいても何も始まりません。むしろつぶやいたことによって、神様を否定し、神様の恵みをなかったことにしてしまう。でも私たちはよくよく、静まって考えるならば、わかることです。神様が私に恵みを与えてくださっていた。同じようなことで神様は答えてくださった。神様は今までちゃんと生かしてくださった。神様はちゃんと導いてくださった。答えを与えてくださった。そうなんです。そのことも私たちは知っています。 だからつぶやかずに、いやつぶやいてもそこから主の名前を呼ぶのです。祈りは私たちを明日へと向かわせます。祈りは私たちを神様へと向けます。だから祈るんです。この130編を見るときに、五節、私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます。待つのはつらいことですけれども、この詩人はただ主の御言葉を待ちます。そして六節に、夜明けが夜明け、夜回りが夜明けを待つのに勝り、二回も同じことを繰り返しながら、本当にいつかいつか、早く夜明けが来ればいいのに、早く早くという思いを自分の中で繰り返し繰り返ししながら、でも待つんです。そうやって神様と共に歩んでいく中で、私たちは本当に神様が分かっていくのです。どんなに奇跡を体験しても、人は神様はよく分からないんです。しかし苦しみの中で祈り、待って、そして主と共に主の名前を呼んでいくときに、神様はわかるんです。有名な祈りの中で、平安の祈りという祈りがあります。またはニーバーの祈りとも言われている祈りです。神様、私にお与えください。変えられないものを受け入れる落ち着きを、変えられるものを変える勇気を、そしてその二つを見分ける賢さを。変えられないものは受け止めていく、変えられるものは変えていく、そしてその二つを見分ける賢さを本当に与えていただきたい。私たちは自分の中でつぶやきが出てくるときに、それはどういうものなんだろうか、変えることができることだろうか、いや変えられないものだろうか、見分けて、そして主に向かっていきたいのです。神様は私たちのつぶやきを聞いてくださいます。私たちを生かそうとしてくださいます。私たちにご自身を分からせようと今も私たちを招いておられる。だから私たちはその招きに応えて、主の御名を呼び求めていこうではありませんか。お祈りをいたします。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。これほどに満たされた中にいながら、なおも満ち足りることがよく分からずに、あなたに向かって知らず知らずのうちにつぶやいてしまう私たちをどうか憐れんでください。つぶやいても主よ、そこからあなたの名前を呼ぶことができますように、心の中に落ち着きを与えてくださって、あなたがどんなに私たちに良いことをしてくださってきたか思い返すことができますように、過去の恵みを明日の力にすることができますように、祈る励ましにすることができますように、どうか私たちを憐れんでください。あなたは私たちを今も招いておられ、あなたご自身のことをさらに深く知らせようと私たちに願っておられますから、その招きに応じて私たちはこの深い淵から今日も明日もあなたの名前を呼び求めることができますように、私たちの歩みを憐れみ導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。